ダンディーコムゾーでーす。
さて、はい、あれ、
なぜか僕から始まりましたけれども、
ね、昨日までの話では、その今日は慶三が、
うん、
本当のリアルダンディーを
やるとね、
やるっていう話だったのに、生、
はいはい、
むから、
はいはいはい、
これはどういうことなんですか。いなくなっちゃった、
ゲストに呼んでくれと。
あー、まあ
慶三が
まあね、
あ、
人生相談ってありますからね。
そうですね。だからまあ
要はじゃあ慶三が司会でやるんではなくて、慶三、うん、
はいはい、が
相談、ね、なんか言いたいことがあると、
う
ん、
はいはいはい、
僕らに聞いてくれと、
はい、そういうことなんでしょうね、きっとね、
いうことなんでしょうね、きっとね。じゃあ、本日は、まあ、いつもメールで、視聴者からのね、
はい、
相談を受け付けてますけど、
はい、
今度は生でじゃあ大橋慶三の聞くと、
はい、お呼びいたしましょうか。
お呼びいたしましょうか。
はい、はい、じゃあ大橋慶三さんどうぞ。
こんばんは。
なんで今ダンディーなの。だったらお前が最初からやる。
お前
人に散々やらせて、なんでお前がダンディーで出てくるの。
それにしてもダンディーじゃなく始めなかったなとか思ってね。
ダンディーコムズですとか言ってね。
お前がやれよ。
こっちは違うからさ。
まあまあまあまあ、ま
あ、
ダンディーコムズ
今日だって慶三がリアルダンディーやるって。
そうっす、もう一日僕のために時間いくらでも使っていいと、まあ、いうことなんでね、
はいはい、
もう今日はね、うん、やっぱりね、ダンディに行きますよ。
分かってる、
分かってる、
はい、昨日予言しましたね、タイトル、
はい、
逆に聞きますよ、なんていうタイトルですか。
逆に聞かれても分かんないけど、
うん、
なんだっけ、僕は
僕は今どこにいるん
だ、そうそうそう、はいはい、今ここに僕はいるのかっていうタイトルでね。
変えるなら予言するなよ。
なんだよ、まあ、自分でも分かってるんだよ、答えが。
まあまあ話をしたいというかね、うん、まあいろいろ考えてるわけですよ、僕も。
ああ、そう
なんですか。もう永遠も半ばを過ぎて、中島ラモですけれども、うん、これね、いろいろ考えると、うん、
まあ、待ってますよ。
気分はコムワンみたいな感じなんですけど。
ああ、なるほど、はい、
うん、
あのね、うん、ただ悩みやがあるはあるんですけれども、
うん、
ただその答えはもう出てるんで、これ悩みとは言えない。
答えが出てる悩みが
くらいが出てるんですね。
はいはい。
ですのでね、これはどうくくったらいいのかっていうのをね、うん、まあ、考えるわけですけれども、まずやっぱお二人にもね、提言。
もうほんとオチのない凪良健一みたいになってる。あの
凪良健一見た目だけ
でしょ。凪良健一さんは何言ってんだろうと思ってパッと落とすんだよね。
うまいこと言って
るな、行くんだ、
変なこと言ってんな、このおじさんと思って
ド
タッて落とすんだけど、ただのその前振りの分からないところのだけが
ずーっと前振りだから、
すげー瞑想して
ます
よね。
あのね、あれですよ、もうそろそろね、ちょっともう今日偶然ほら今週もゆうひくんからああいう話出て、これ意外と合致してなくもないなと、偶然ですけれどもね、やっぱりそろそろもう考えた方がいいんじゃないのかと思ってたわけです。俺二人も言ってやろうと思ってたんだけど、もうね、もう特にウムなんかそうですよ。今、いや、なぜあれ我々がここに生を授かったのかってところをね、これそろそろ考える時期じゃないかと思うわけですよ。
確かにね、それはもう考える時ですよ。
天命みたいな言葉あるじゃないですか、
はい、
天命、
天
からの天
命を全うすること
みたいなね、はいはいはい、ああいうのがあるのかないのか、
うん、
で
頑張れ投げだ頑張れ投げだいいぞいいぞ入ってきたぞ、頑張れ投げだ、
まだ長いよ、まだ長いよ話は、
まだな、ま
あ、だからね、そこでまあここで相談であり、うん、懺悔であり反省でもあるんですけれども、
うん、
まあ自分は俺は天命を授かって生まれてきたと思ってたんですよ。
なるほど。
まあ8年ぐらい前までは。
おお、うん。
それで、それ天命にもね、種類があると思うわけですよ。
うん、
で、でゆうひくんだったら、まあ今このミュージシャンとかね、そういう音を奏でる、音を作るのがまあ天命だったんじゃないかと。
はいはい、
じゃあ逆に聞きますよ。そう思いますか。
いや思いますよ。思いますよ。
逆に思いますか。
思います思います。ええ。
でウムも天命とかあると思いますか。
ねえんじゃねえかな、まあ、俺は
っていう風にね、
はい、
これが僕の悩みのもう大きいところなんですけど、ウムみたいになってきちゃったの俺も。
なんだろうあれ、なんだろう、なんだろう、なんだろう、それ
昔は だからもともとほら音楽になりたかったでしょ。でそれはダメで、
ああ音楽になりたかったでしょ。でもなれもその時点でなれねえよお前
音楽にはなれない。
音楽になりたかったでしょってお前なれねえ
と。だからさ昔は本当にもうバンドでもしもうまくいかないんじゃないかみたいなね。ああ、まあ、今となっちゃう。
あむしろうまくいくのが大前提の天命
であ
り、
行かせなきゃいけないと思ってたわけですよ。ああ、うん、それでだからもう仲間もあの失ったし、うん、もう
誰を失ったの？ちなみにちょっとそれは気になるんですけど、なんかその形状の
死んだわけじゃないよ。死んだわけじゃないよ。
形状の裏にそのなんか壮絶なバンド物語みたいなの
あるんですか？あるある
仲間を。
ありますありますあります。
映画一本なるようなあるわけそういうの。
なるね。トラウマですからね今でも。
おお。
まあそういう話はやっぱ人前で言うもんじゃないんで。ああ。そうですけど。そういう時はね、もうあれですよ。だから本当にプロになりたかったから、一人だけすごい努力してて。
本当かよ。
本当。
俺ケイゾーが音楽で努力してたって初めて聞いたよ。
でそれはもうで誰も動かないから、まずオリジナルバンドやるって時も。まあ、本当ずっとボーカルやってたんだけど、うん、誰も動かねえからじゃあ俺がベースで作るよっつってベースボーカル
俺がベースで作るよっつって
曲をね、うん、でベースでこう曲作ってこういうのあるからちょっとギター弾いてよとか言ってやったりして、
でも天命…まあまあします
お、お前俺の天命にケチつけ気か
すいません天命ちょっと
お
ちょっと俺の天命との捉え方が違ったんでまあいいです、
う
ん、
はい、まあ、うん、そういうこともあったりして、はい、あー畜生このままじゃ俺何のために生まれてきたんだろうっつって不眠症にもなったりしてたわけ
そうなそうなの。
そうそうそう。で一回ね、
本当
埼玉にナックファイブってあるでしょ。
あるね。
あそこになんかデモテープ送ったらさ、
うん、なんでナックファイブに送るんだろうそれ。なんでナックファイブに送るんだいきなり。
もう細い糸も
細い。君千葉に住んでる。なんでナックファイブに。
まあでもどんなとこコンテストで送ったんでしょ。
そういろんなとこがコンテストみたいなのが
あったわけだよ。
で何富澤一世。なんか評論家がいてさ、なんかメガネかけて有名な人がいるとこで、でその人が気に入らかけてもらえるみたいなのがあってさ、これで今かかったわけ、でかけてくれてなかなかいいって言われて、だけど歌詞が何言ってるか分かんないから、本当死ねみたいになって、
そんなこと言う番組
だよ。ニュアンスでニュアンスで、で確かにもう歌詞なんかもう全く考えなかったですね。はい、やっぱもう昔そうだったでしょ。
そう俺もでもそう
日本語の歌詞なんて
洋楽聴いてたからね。
そうそうそうそう、うん、そんな時にはもうダメなんじゃないかっつって、もうそれこそ鬱になりかけたみたいなね。
ちょいちょい嘘つくなよ絶対なってねえだろ鬱に
そういう時代もあってでもともとやっぱりこうなんだろう、何かを作り出したいと思ってたわけですよ。それが音楽にしろ、この言葉にしろ、アイデアにしろ、それで結構焦ってたんだけど、最近穏やかになってきて随分と
あ、なるほど。
そう、
そんなにもうがっついて絶対自分の何かを残すぞっていう
のがね、ちょっとね薄くなってきちゃったんですよ。
薄くなってきてる。
で、うん、だから昔だったらなんかお前何のために生まれてきたのみたいなさ、
誰が聞くの？ちなみに
俺聞かれたくないんだけど、
ごめん、俺あんま聞かれたことはないけどあれ飲み屋とかでそういうの結構普通に、ね、お前何のために生まれてきたんだよお前こそ何のために生まれてきたんだよあれ
そんな明るけ
ちょっとマスター何のために生まれてきたんだよ
そんな明るけでも俺なんて本当にさ、うん、もう昔その役者やってた人とかと飲んだりすると、うん、もう真顔で聞いてたからね、だって自分で何のために生まれてきたかとか言えんの、俺言えるよって、俺がもう本当嫌なやつだったわけ。
慶三が役者に対して、
そうそうそう、
あんた何のために生まれてきたんだ、
そうそうそう、何もやってないじゃん役者だとか言ってさみたいな、いきなりいつも喧嘩になるんだけど
慶三は
その時別
に俺は言えるよっつって、
その時は音楽っつってたの。
いやもう音楽じゃない、
やめてたんだけど、
もうその溢れ出るアイディアをどうのこうのとか言ってさ、
溢れ出るアイディアをって言って んだ。
形に
確かに思えばそれを一回撮った VTR がある気がするね一回前飲んだ時に慶三がずっと役者相手になんかそういうことを言ってるのを隠し撮りしたいの俺ら
ね。え、何それ、
何だっけ、
なんか、いや、なんかの後でコムゾーの後かなんか、生コムゾーの後かなんか
で、役者じゃなくて出版社の人に
出版社の人相手に何のために回ってきたんだよお前はみたいな。
そうだからね、
結局はプロデューサーなんですよみたいなこと言ったら、
いや愚痴だからいいっす、それ愚痴だからいいっす、
それ VTR あるよ。
いやいや本当流されない、本当流されない、本当俺が俺が俺がで、なんかそういう時期もあったんだけど、ちょっとねなんか最近だ、いい意味でまあ 人生一般的に見たら多分いい状態だと思うんですよ。
なるほど、落ち着いてるとね。
最近荒れないでしょ飲んでても。
確かにね。
だから一般的には
、まあ、最近荒れないでしょって言っても3回に2回ぐらい荒れます
よ。もうほとんど荒れてるよ。
たまたま1回ぐらいは今日は暴れなかったなってだけで。
いやだからそのすごく付き合いやすい人間にはなってると思うんですけど。
なるほど。
でもそれってどうなのかなとか思って、だから相談としてはそのモチベーションをね、常にあの保っていられる秘訣みたいなのをね、こう2人にも聞きたいなとは思うわけですよ。
でもやっぱりウムさんはでも天命がないって言ってますよ。
で、あ、だからそのモチベーションって意味で考えると、やっぱりさ、自分が超やりたいと思うかさ、なんかまあ
やりたいと思ってることと天命って違うかもしれないじゃん。
だから天命の話もいいんだけど、
天命の話いいんですか、もう
天命なんだった
なんだったんだろう、天
命は。まあ、モチベーションね。
ああ、
結局さ、あの俺
やりたい気持ちはあるよ、モチベーションとかはね。
そうそう、で他人がさ、他人の喜ぶ姿を見てそれが自分のモチベーションになるとかさ、あるじゃないですか。でなんか普通にほらホフ の物販とか手伝ってたりするとさ、
物販手伝ってたの？あ、手伝って
めっちゃ手伝ってましたよ。
そうか、
そうするとさ、この間ね、あんだけ人が買いに来てさ、嬉しそうに買っていくじゃない。俺そこでさ、やっぱちょっと考え方もちょっと変わったとこもあって、なんかいや、ゆうひくんってすげえ役に立ってんなと思った。
あ、そうですか、ね、でも横で渡辺ベイビーが映ったでしょ。
そうだけど、でもじゃホグディランのねお客さんでしょうけど、
これは映像はすごい成長ですよ。1年前は雨降ってんな雨降ってんなと思って、
なんで目の下雨降ってん
だよ、すっげえな、超並んで、超並んで、
帰れよとか言ってたわけじゃん去年は。
なんでお前が帰れっていう、
雨の中さっつってさ。それがね、やっぱこれだってあのニコニコ笑ったりするわけじゃん、やっぱ
笑顔を見て、
そうそう、あ、人のために役立ってんなと思ったわけ。
ああ、こんな笑顔を見出してんだと。
そうそうそう、
ゆうひくんは、
まあ、かなりしっちゃかめっちゃかですけど、俺はね、そこでね、やっぱ人にありがとうって言われたいなと。
ああ、なるほど。
これはすごく素晴らしいことだなっていう、はい、
けど似合わねえな、ありがとうって言われてるのがな、あんましな。
でもまあちょっと優しいじゃん実際は。
なんだそれ
気が利くしさ。
あれ相談じゃなかったの。なんかだんだん俺はちゃんとできてるっていうアピールに、あの、もともとそういうのができない僕はどうしたらいいでしょうみたいな相談かと思ったら、だんだん、いや俺は結構できてるぞ。
結局できるだろうに思ってみたいわけじゃない
んですよ。結局できるだろう。
やっぱね、ありがとう言われたいんだ。
そう、
やっぱり、なるほどね。
だからそこがさ、ゆうひくんの抱負を続けるさ、モチベーションとかにもなってんのかなとか思ったりね。
お、なるほど。
そこはどうなんですか。
どうですかね。
ないんですか。
いやいやいやいや、俺はもう天命しか考えてない。別にもう俺もう俺っていうもののこの、もうこの器みたいなものは、器っていうのはこの、体はね、
はいはいはいはい、
まあ、別にもう死にますから、いずれ死んで焼かれますから。別に何にも大切にしてないですから、僕は僕というものをね。もう僕がどれだけのことをこの世界に生きてる間にできるかというね、はいはいはい、
もうそれが使命だぐらい思ってるわけですよ、やっぱり。
まあまあ使命っていうか、やっぱそうじゃないとね、だって死ぬ
は
死ぬんだから、
生まれてきて意味がない、
意味が
じゃあ生まれてきて意味があると。
いやいやいや、だからその意味を残すためにも、だって死ぬんですよ。
そうだよ、
もう俺が曲書いたら曲は残るじゃん。でも俺も別に死ぬわけですから、だからやっぱなんかね、
そうだ、その残したいとかやっぱ男だったらあるべきだもんね、やっぱりね。
そうそうそう、やっぱなんかね。
じゃあ、 あの他人からのこのなんか影響によるモチベーション持続ってよりはやっぱ自分の中にあるものでまだ突き進めてるわけですか。
いや、だからまあ、てか俺全然自分がほら、もう存在してないですから、ね、僕はもう全然自分、本当に自分ってどうでもいいと思ってるんで。
わかる。
お、あー、やっぱりわかる系だ。相談じゃなかった。俺もそうだ系だ。あれ、やっぱり。
昔は、あの横尾忠則が、あの丹波哲郎の深夜番組に出てたのね。
昔はってレギュラーだったってこと。昔は丹波哲郎の深夜番組に横尾忠則、
言葉足らなかったです。昔の俺のことに話すんですけど、
あ、なるほど。
その横尾忠則が出てた時に、そのま、丹波さんだから一応ちょっと霊界みたいな話もするんだけど、そこで横尾忠則が言ってたのが、要は宇宙から指令が降りてくると。で、自分はあのただの媒介に過ぎない、宇宙からなんかこう降りてきたものを筆で形にするだけなんだ、っていうのをやってたのを見て偶然、でそこで分かる。
やっぱ分かる
だ。そうそうそう、そんぐらいだったんだよ俺も。昔はもう今も丸いまん丸でしょ。もう平和の象徴みたいになってるでしょ。
まん丸は関係ないだろ別に。
平和の象徴みたいになってるでしょ。
なんで2回言ったの、
はい、いろんな方向に各360度にあれ
なんで今2回言ったんだろ
うぐらいなってて、
俺今までの全部の話より今2回言ったことが一番気になるけど
気持ちよかったんだ、
ね、気持ちよかったんだ、
ね、そのモチベーションを持続する方法はい、これ聞かせてください。
じゃあこれもうウムさんに、
ウムさんに超好きでフリーキーをやってるのか、それともなんかあ、まあ、そんなにホグほど多くないけれども、やっぱこう満月ポンさんみたいにさ、好きでいてくれる人のためにが、だ自分のために他人のためにかさ、まあ
両方あるよね。両方ありますね。フリーキーがどうこうっていうよりも、でも自分のやでもやこう思ってる音楽をやりたいというのはあるわな。
それはやっぱ作り出したいと、
うん、それがまあ喜ばれたらいいし、もう受けるか受けないか別にしょうがないからね、結果的にね、どうなるかはね分かんないけど、まあそれを残しておいてから死んだ方がいいなと思うけど、死ぬなら、ゆうひくんの死の話に結びつけるのであれば、
ちょっと勝手に仲間入ってくるのこっちの死との吉田の方に寄ってこないで、それ
死に死の話にするのであれば、あまあそういうのを出しておいてから死んだ方が、まだただで死ぬよりはなんかちょっと後悔みたいなのがね、そうないのかなと思うけど、まあ出なかったら出なかっただしなっていうのもあるし、ね、できなかったらできなかったでしょうがねえじゃんってのもあるし、ね、だからあんま多分参考にならないじゃん俺の意見は。
ねえ、
そうですね、うん、
最後じゃあまとめていただいて
まあどうなんですか、でもやっぱり慶三はもうラバーマンってすごいもの残したからもういつ死んでもいいんじゃないですか。
そうだ、
あじゃあ俺やりきっちゃったのか
な、もうラバーマンで、だってまあ慶三とのね付き合いももうここで 5,6 年になりますけど、一番すごかったのが最近のラバーマンだからね、やっぱりね、
確かにあの動きは半端ないものがありましたよね、
やっとセクシーボーイを超えるものが現れた
現れたね、
長かったね、
長かったからね、だからまあうもうあとは死ぬかラバーマンを続けるかしかないですよね、うん、もうね、
そっじゃあ全然ラバーマンか
今度うちにまた新入社員がね入るんですけども、私スタッフが入るんですけども、まあ、いろいろと最近の我々手伝ってて、
はいはいはいはい、
やっぱね慶三さんのラバーマンがすごかったって言ってたね、
やっぱあれがインパクト大ね、
あれがね、
あれはすごい、あれ割れながらすごいと思うもんね、
あれはすごかったと、
完全アドリブじゃん全部、
あれがもうすごかった、すごかった、で、
ほうほうほう、
でも大体そういう話をして、まあ、確かにそうだよねこうだよねって話をしてて、うん、でもよくよく考えてみると、うん、ラバーマン一人で、うん、例えば渋谷アックスで2時間できるかできないや
できないや
だからやっぱあれはやっぱ一部でしかないなというのにだんだん、ね、
ワンマンショーは無理です、全部ワンマンライブは無理です、
そこに全部全うできないですよね、
そうそうそう、
無理無理無理、
やっぱラバーマンって事務所とか作れないじゃないですか、
そうだね、
オフィスラバーマンとかなかなか
そうですね、ラバー48とかにして増やすしかない、
100人ぐらいいたらね、100人いたら、
48人いる意味ないし、ラバーだけだったら
交代でワンマンもできる、ワンマンやるならね、
ラバー48あの誰が選挙で上がってきても変わんないから
ね、分かんないよね、
多少のサイズぐらいしか
なるほど
なるほど、じゃあまあ今日はね慶三が本気のダンディということでね、
そうだね、ちょっとねぶちまけちゃいましたね、
まあじゃあこれからまあでもだからコムゾーも本当にいよいよ、
うんうん、
はい、
今年の12月24日ですか、
候補、
はいはいはい、そうですね、
2000回、
あらそう、
大体まあその辺ですよね、ちょっと
ね、正確にはなんですけど、おそらくそのクリスマス付近であると
そうですね、
いうことなんで、ちょっとね、
なんかラバーサンタやりたいんだよね
ラバーマンがどこからがサンタの格好して、どこからが
だ
から
羽織るの、どこ
羽織って
赤いの着るの、
赤いのとか着て帽子かぶって唯一肌が出てるところが真っ黒ってこと子供泣くよサンタだと思って
でなんかこの間その参加してきた人に聞いたら
ひげつけたらどうなんだ、さらに白いひげと
かすごいね
でも肌だけは真っ黒、
なんか子供のね、うん、もう子供がすごい好きなんですよ、ラバーマンっていう人がいて、
お、
でお父さんこの間ラバーマンと喋ってきたんだって言ったらすごいとか言ってる人もいるっつうから、
それはどこに来たんです
か、会場に、
会場に、
うん、要するに子供がラバーマンのこと
好きなんの映像を見せたら、
そうそうそうそう、あだから意外と怖がられねえんだと思ってさ、
いや ラバーマンはただ
コミカルな動きではあって確かに、
まあ、バックミュージックもないとダメですね。
まあちょっとラバーマンで一個行ってみるっていう手はあるかもしれないけど、ただいかんせよ本当にラバーマンだからね、あれね。
そうだね、
何一つ見えてないからね。
そうだよね。
まあラバラバって新曲出したんだけどね。
ラバラバ出そうか。
バラバナに告知した。ラバラバっていう。
ラバンで
包んで
包んでラバーで包んでラバーマンみたいな。
で固定のカメラでずっと踊ってる映像の DVD とかつけたいよね、ラバーマン。
ラバーマン DVD がどのくらい、まあ本当にあとはどのくらいそれがジニアス在庫で残るか、
ね、
残る
からね、
あのセクシーボーイの DVD 未だに残ってますから ね
受注生産にしないと厳しいっすよね。
大して作ったわけじゃないのにまだものすごい残ってますから
ね。
じゃあまあ、
はいはいはい、
前回に向けてコムゾーも、
はい、
ちょっとね、
はい、
ここで頑張っていこうということですからね、はい。さあ、人相談募集しております、
はい、はい、
悩み相談募集しております。宛先は COMAIL@nifty.com です、
はい、これもそうか、それはどういうことなの。